皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
ホネストと
ウママです。
はい、第261回、10月20日の配信になります。秋の夜長スペシャル、2週目、グリーン大会ということになりますけれども、はい、まあ、すっかり風邪をひきまして、皆さんは
すっかりすっかりね、すっかり風邪をひくってどういうこと、
ね、おかしいですね、表現がおかしい。
まあやっぱりとかだったらいいかもしれないですね。
しっかりとかならね、
しっかり
風邪をひきました。
いや、しっかりひきたくないけど、はい。
お二人は大丈夫ですか？最近私の周りでは風邪ひきが増えてますが。
大丈夫かな？まだね、
うん。まあ、そんなに風邪はひかないんですけど、
はい、
やっぱりちょっと喉が痛いっていうのはやっぱりここ数日でちょっとあって、おっと思ったけど、まあ普通にね、暖かくして寝てたら大丈夫でしたっていう。
ああ、いいですね。もうその第一段階でつまずくというね、グリーンティーね、テンションが下がるところでございますけれども、まあ今日は、その下がったテンションを上げてくれるお便りがですね、3通も届いておりますので、
ありがたい、
はい、ありがとうございます。そちらを早速ですね、紹介していきたいなというふうに思います。ではまずですね、1通目、からお名前がアックン元ウルフさんという方からいただいております。タイトル、トークテーマ応募ということですね。読ませていただきます。お三人様、先日はお便り取り上げていただきありがとうございます。いや、こちらこそね、お送りいただきありがとうございます。ホネストさんと似ている点が多いと放送の中でおっしゃられていましたが、私も小さい頃から推理小説が好きだったり、布団の中で寝るのが一番という点もホネストさんと丸かぶりで笑ってしまいましたと。
はい、
ほぼ、ね、
ここまで一緒とは。
うん、
かけらじバッチまだあるとのことで、トークテーマお便りさせていただきますと。ホネストさんと私の共通点から、皆さんが選ぶベスト推理小説なんて言ってみたいところですが、フェイントですね、うん、それだとジャンルとしては狭い感じがしますので、今回は、今回取り上げていただきたいトークテーマは私の安眠法&リラックス法でいかがでしょうか。なるほど。うとうとすることが大好きなホネストさんをはじめ、うまうまさんやグリーンティーさんも体調管理の一環として、何か実践されているものがあったりしないでしょうかということで、これからも楽しい配信に期待しておりますと、いうお便りをいただきました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
安眠法リラックス法というところで、
推理小説でもいいけどね。
まあ、
僕読んでないですけどね。
そうか、
どうしようかな。
ね、推理小説読まない人もいるからね。
そうですね。皆さんが選ぶだから3人とも読んでないといけないんだな。これ
そ
の
そうですね。
まあホネストが選ぶってやってもいいけどね。
それでも別にいいですけど。
ホネスト選手ね。うん。
そうそう。僕らは安眠法についていきなり語りだす、
ね。はちゃめちゃになっちゃうそれ。
はちゃめちゃな感じですけど。
確かに、
まあ、安眠法とか、うん、ね、いいなと思ったのはやっぱり。うん、本とかネットの知識を書くっていうよりかは実体験でこれが僕は効果的だったっていう、割とそのね、説得性が高いものを紹介できるかなとは思いましたね、
うんうん。なるほど。まあこれどちらかというとやっぱりホネストは推理小説。私たちと二人ですね、うまうまグリーンティーは安眠法リラックス法ってなんかそういう感じですよね。なんか取り上げるとするとね。
そうですね。
なんかカテゴリー分けがされそうな感じがしますよね。はい。まあ、そんなでもですね、眠りに関してホネストって今まで取り上げたことないですかね。うまうまとかは私はありますけれども。
僕が、そうね、うん、眠りについて取り上げたことはないかな、
ね、まあ一回、ね、ね、やってみ、ホネストなりのっていうのも楽しいかもしれません。まあちょっと、考えて、またね、機会見つけて、企画させていただこうかなと思いますので、また お楽しみにしてください、うん。はい、ありがとうございます。続きまして、2通目、 GTR さんからいただいております。タイトルは、秋の夜長会ということです。グリーンティーさん、ウマウマさん、そしてハロウィンは出番が多いホネストさん、こんにちは。
こんにちは。
はい、こんにちは。
そろそろ出番が多くなってくる頃でしょうね、ホネストさん。
そうですね、はい、そろそろですね。
9月から秋の夜長会。普段聞けないお三方の意外な一面が聞けて面白いです。スペシャル回を聞いた後の印象を話してみたいと思います。はい。
お。
はい、じゃあまず、うまうまさん。言ってる発言が主人公キャラだなと思いました。
うん、これはどうなんだ、褒められてるのか、十字病だなと思われてるのか。
褒められてるんじゃないですか。
褒められてるっていうことでいいですかね。
例えがありますが、ジョジョキャラだと、ジョナサン・ジョースターみたいです。人間参加、勇気の参加だという、恥ずかしげもなく大声で言えそうな印象ですね、と。ちょっと僕はあんまり詳しくないので、あれですけども。馬場さんはなんかしっくりくるとかあります、う
ん、しっくりは、どうでしょうね。ちょっと来ないあるものの。
第三者から見ると、
うん、
まあまあ、ジョナサン・ジョースターっぽいな、ね、ということなんでしょうね。
そうですね。
まあ、秋の夜
長会、ね。自分で思ってたら怖いからね。
うん。まあ確かに。
そうそう、こういうのね、自覚してない方がね、そうそういいんですよ。うん、
俺、ジョナサン・ジョスターっぽいって思ってたらちょっとやばいやつだからね。
うん、ちょっとね、おかしく、言動がおかしくなってくるからね、徐々にね。うん、
はい。次に、グリーンティーさん。印象としては一番容量が良い人だなと思いました。ジョルキャラだと、あ、これなんだっけ、
キラヨシカゲ
で合ってるかな。
じゃあね、よしかげです、
うん。はい。
全部ジョジョキャラで来るんですね。
はい。
そうだね。
あえて家中の栗を拾って存在感を消す感じですね、と。いうことですけれども。まあ、容量が良い。まあ、こっち、僕ね、このキラヨシカゲさんっていう方がどういうね、キャラクターでっていうのは存じ上げないんですけれども。
キラヨシカゲに3をつけてご丁寧にご説明をするというのはなかなかないこと。
いや、もう知らないからできるこのね、この感じね。
そうね。
ですけれども。そうですね。まあ、容量が良いっていうのは、まあ、当たるしも遠からずなところはあるかもしれないなと思いますけどね。
うん。そうね。
まあ、そんな感じは。
まあ、そうですね。勉強とかも、こう、ポイントを押さえて勉強してた印象が、ね、あります。その、めちゃくちゃ大量にやるっていうよりかは、だいたいここが出るんじゃないかっていう、
うん。
山をかけて、
いい山の張り方をしてた気がするわ。
うん。その通り出てくるっていうね。
まあ、めんどくさがり屋という、そういう側面なんですけどね。うん、一番はね。はい。うん、なるほど。そういう、感じが滲み出たということですね。興味深い。はい。じゃあ最後、ホネストさん。はい、トータルで聞いた感じだと、病んでるなと思いました。
3人の中で。
ね、間違っちゃいないと思う。
ああ、もう、まさかメンヘラキャラっていう、ね。
そうなんですね。
ことになってきてるとは。
まさか。
ちなみに、ジョジョキャラだと、山岸ゆか子ですね、と。性格的に考えすぎるんでしょう。仕事も私生活も考えすぎてるんじゃないですか、と。脱力するのも重要ですよ、という。
わかってんの。
はい、アドバイス。
わかってんのよ。それね、わかってんの。でも考えちゃうんだから、しょうがないよね、もう。もうどうしようもないね。
まあ。それはね、なかなか考えるなと言われても、考えるなは難しかったりするからね。
考えすぎるほど考えちゃう上に、その考えてる姿を人に見られたくないから、平然を装ってるよね、やっぱりね。
ああ、外見は、さっぱり
としたのでね。外見はね。あいつ何にも考えてないなって風を装ってるよね。
ああ。なるほど。
そこも考えてんだけどね。
いっぱい。
もう全部考えてるよ、ね、もう、う
ん。計画してんだね、いっぱい。
そうそう。やばいやつだよね、
はい、まあ、結構だから、やっぱり脱力するのも重要ですよ。まあでも多分ホネスさん脱力してる時もあるんじゃないかなと思いますけどね。
脱力ね、でも、
最近、ね。急にこう、ファーって壊れたりすることがね。
ありますよね。
まさにああいうの
は。脱力できる時間が減ったのは減ったかもしれないね。そういう意味で言うと。
まあ近くにふざけられる人がいるといいですよね。
そうだね。
そうなのよ。うん、あんまいないからね、今。もう。
まあ、無理やり自分からふざけていくっていう感じで。
今さ、今のこの、もう周りにこういうキャラクターになっちゃった上で、いきなりふざけ出すと、途端に、まあ、あいつやべえやつだ、
ね。大丈夫かなっていう。
そうそうそう。
心配のメッセージがね、寄せられちゃうっていうね。
うん、まあ、やめましょう。私の話はやめましょう。
少なくともね、そういった印象を、リスナーさん GTR さんは持っているということだそうです。
ありがとうございます。
はい。話は変わりますが、ホネストさんの小説会は面白かったです。前回です。あ、前々回ですね。はい、
うん、
レンタル彼女は日テレの水中でありそうだなと思いました。
そうそう、レンタル彼女はね、日テレで放送されることを想定としてあれシナリオ書いたので正しいです。
なるほどね、確かにまあぽいですね。さすが役者畑を歩んでいたホネスさんですね。
いや、歩んでないです。
ホネスさん休止中の YouTube にオリジナルラジオドラマを上げてみるのはどうでしょうかという提案も。
それも考えてますけどね。
はい。まあ、半分ぐらいホネソさんのフォローをさせていただいていて。
ありがとうございます。
はい、
何かにつけてホネソさん、皆さん関心が高い
そうですね。うん、
いや、ありがたい限りでございます、
ね。そうですね。いいですね。はい。ということで、2通目ありがとうございました。はい、最後、3通目です。お名前 STE さん。タイトル、260回の我々はなぜ生きるのかを聞かせていただいてということですね。
うん、
じゃあ、内容です。皆さん、こんにちは。ST です。こんにちは。260回聞かせていただきました。聞き終わった後の、あくまで個人的な感想になりますが、ということで、感想いただいております。はい、まず、人生に目標はあった方がいいと思っているので、もう少し単純に、目標、かっこ、夢を持って生きることで良いのかなと、微妙なニュアンスの違いだけにも思えてきましたが、理想を追い求めるというと言葉が少し強い感じがしたのでという、うん、ご意見いただいております。確か前回の最後にですね、まあなぜ生きるのかっていうのに対して、まあ、答えを一応3人で1回決めようっていう話の中で、まあこの理想を追い求めることっていうのはそういった確か結論を1回下したかなと、ママさん
と ね。ちょっと前向きすぎる、テーマだったかもしれないですね。
うん。まあ。
頑張ろうぜ感が半端なかったというか。
うん、
多少ね。うん。
前向きなのはいいんだけど、ちょっと言葉が、強いよっていうご指摘ですね。まあ確かに、まあ、思ってもらうところあるかなと思いました。まあ続きがあります。ちょうど、今日の新聞に、人生は大切なことほど偶然で決まるという言葉が載っていました。この本来の意味とは少し外れると思いますが、理想を追い求めても大切なことは偶然で決まってしまう時もある。でも理想から外れても臨機応変に人は生きることができるのだから、もう少し柔軟性があるといいなということですね。すいません、勝手なことを書かせていただきました。では、今後の番組も楽しみにしております。また皆さんのご活躍も合わせて祈っておりますということをいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにね。まあ、ちょっと、もうガチガチに追い求めるっていう風に、こう、捉えられかねないよっていう、まあそんなご指摘でありますけれども。まあ、確かに柔らか、ちょっとこう、夢を持つとか目標を持つぐらいの方が、まあ、感触的には、スッと受け止められる人っていうのも多いんじゃないかなっていうのは確かに思いますね。
まあそうですね。うん、それ、がどういうことかっていうのを噛み砕くと、例えば理想を追い求めることだよとかですね。うん、まあ、そういうふうに言葉が派生していくので、
うん、
まあ、方向自体はまあね、結構近い部分はあったのかなっていうのは思ってるんですけど、うん、まあ確かに理想を追い求めるっていうと自分の力で何とかしてやろうっていうね、うん、気持ちが強めに捉えられちゃいますけど、実際はね、この ST さんのメッセージにあるみたいに、人生の大切なことほど、まあ、偶然で決まると。
うん、
確かに、不可抗力でね、決まってしまう出来事とか、自分にいきなりこうね、社会で生きてる上では、どうしても自分の理想だけではどうにもならないことがあるけど、
うん、
それを込みで、その中で理想を追い求めるとか、うん、そういう柔軟な、まあ、発想力だったりとか、
うん。
うん、臨機応変に対応するだけの要領の良さみたいなものが、まあ、社会人とかそういう生活をね、続けていく上で蓄積していくというか、徐々に手に入れることができたら、まあいいな、というふうに思いますね。うん、
はい。まあ、この回聞いてですね、結構いろいろなご意見をいただくっていうのは、まあ、うままさんにとっても我々にとってもね、嬉しいことになりますので、ぜひ他にもですね、こう思いましたというご意見ありましたら、またお便りお寄せいただければというふうに思います。 今日はですね、お便り3通読み終えたので、今日の早速、本編に入っていきたいと思いますが、まあ、今日いろいろまあ考えたんですけれども、久々にですね、まあちょっと、サイエンス界的なものをですね、やってみようかと。もう多分2年ぐらいやってないんですね。今までかけらじって、まあこの前うままさん人生の話、始める前に、まあ私が生命についてとかっていうのを過去4年ぐらいにわたり毎年送り届けてきたみたいな紹介をですね、前座の部分で、されていましたけれども、まあ昔そういう話題を結構やっていたんですが、はい、最近どちらかというと、深刻な話題を中心に取り上げて、いたもので、あんまり、なんか未来にこう希望みたいな話ってあんまなかったんですね。ですが、まあ、今回はちょっとサイエンス寄りのですね、まあ、少しワクワクするような話も含めて、していきたいと思っております。で、具体的なテーマは何かというと、まあ、世界の未解決問題というもので、実は4つ、いろいろ未解決問題ある中で、まあ、4つ、まあ、この番組の中で話しやすいだろうなと思うカテゴリー、まあ、テーマをですね、4つ用意しました。で、これうちわの私たちの、ネタ帳の方にも貼り付けてありますが、まあ、カテゴリー言うとですね、生命、宇宙、暗号、事件と、まあ、こういう4つ、カテゴリーを用意しております。で、これをですね、まあ、お二人に好きな順番、まあ、順番で言うと今日、ホネストが1番目、うまうまが2番目という感じで、まあ、ホネストとうまうまに聞きたい、もしくは知りたいというね、カテゴリーを選んでいただきまして、まあ、その順に私の方が、紹介をしつつ、お二人と対話をして、ながら、話を進めていきたいというふうに思っています。で、まあ、時間の限りですね、それを繰り返して、まあ、最大4つ紹介できるかもしれませんし、2つぐらいで終わっちゃうかもしれないという感じになります。で、今回、未解決問題ってこう、言うとですね、なんか小難しい数式が、なんかたくさん並んで、なんかややこしいんじゃねえのっていうイメージを持たれる方がいるかもしれませんけど、まあ、もちろんそういう話題はあるものの、今回取り上げるのはそういうテーマじゃなくて、できるだけ、まあ、皆さんにイメージしやすいというものを選ぶことにしました。で、最後に、まあ、一番、今回紹介した中で、まあ、興味が湧いた未解決問題っていうのを、まあ、お二人にも選んでほしくてですね。まあ、未解決問題らしく、こうしたらいいんじゃないかってアドバイスがあれば、まあ、それも、含めて、選んでいただきたいなと。で、これ、リスナーの皆さんからもぜひ、ちょっと投票みたいな形で意見を募集したいなと思っているので、また番組の最後、までにちょっと決めていただきたいなと、一番興味が湧いたものっていうのを決めていただきたいなというふうに思います。さて、はい、早速じゃあ入っていきます。もう、コーナーに入っていきます。ジングルを流します。このジングルが鳴りましたら、世界の未解決問題に、皆さん足を踏み入れることになりますので、ぜひ覚悟をしてください。早速ですね、始めていきたいと思いますが、まあ、4つのカテゴリー、まずですね、生命、宇宙、暗号、事件、この中でまずホネストさん好きなカテゴリーを1個、まあ、選んでいただきたいですね。
暗号でしょう。
暗号、はい。
うん、ああ、好きそう。
ホネストさん好きそうですね。はい。まあ、ホネストさんが知ってる話題かどうかわかりませんが、まあ、今回、暗号のテーマとして、取り上げたい未解決問題というのは、ボイニッチ手法というものです。これ聞いたことありますか？
ないな。
はい。まあ、テーマ、ボイニッチ手法には何が書いてあるのかというテーマなんですけれども、まあ、簡単に概要を紹介すると、まあ、概要を紹介してから皆さん、ウィキペディアとか、いろんなもので調べていただけるといいかなと思います。まず、じゃあ概要だけ説明しますね。ボイニッチ手法というのはですね、1400年代の初め頃に記されたとされる、まあ、謎の古文書 になります。はい。で、ちなみに、これ内容は科学書とされています。で、1912年、今から100年前に、ボイニッチという人がですね、イタリアの、モンドラゴーネ修道院というところで発見したので、まあ、ボイニッチという人が発見したから、ボイニッチ手工と、呼ばれています。で、ちなみにこの手工っていうのは、漢字で、手の漢字ですね。手という字に、原稿の稿と書いて、まあ、手工と。まあ、いわゆる書類っていうことですね。で、これは、じゃあどういう内容で構成されているかというと、まあ、たくさんのイラストが書いてあって、さらに、文字もたくさん書いてある230ページぐらいの書物なんですけど、まあ、文字がですね、まず解読できない文字で書いてあると。で、さらに、イラストに関しても、まあこれ生物とか植物のイラストがいっぱい書いてあるんですが、これも実際の植物ではなくてですね、まあ、よく内容がまだ解読もされていないという状況です。文字も暗号なのか、それとも未知の言語なのか、それともまあデタラメなものなのかっていういろんな説があるんですが、特定もできていない。いろんな著名な学者や暗号解読者が解読に当たったものの、まあ、有効な、これだという結果というのは出ていないという状況です。まあ、ここまでちょっと概要を聞いていただいて、まあ、よくある、あの、秘密な文章だな、解読不能な文章だなというふうに感じられる方、多いんじゃないかなと思うので、一回ですね、まあ、Google 等で、まあ、検索をしていただけると、まあ、実は画像がいっぱい出てきます。まあ、これちょっと見ていただけるとイメージがつかめるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、ぜひお二人も PC が目の前にあればですね、はい、見ていただけ、まあ、目の前にあると思うんで、見ていただけるといいかなというふうに
思います。まあ、なんか、すごい絵うまい人かの子供の落書きのような、
うん。
誰かのノートにありそうな感じがしますけど、たまにものすごい複雑な図というかね、ありますね。これ、はい、9ページ使ってる正方形の、
うん。
六つ折りのページっていうのがあって、
はい。
なんか地図のような、ね、はい、はい。なんかこう、模様のような謎ですね。しかもこれには文章が全く添えられてないということで、一体これは何なのかと、
はい。
いう謎が残っちゃいますね、これ。
そう、イラストは結構なんかでっかでかとですね。まあ、昔のその1400年代とかっていう時代に作られたにしては結構カラフルに、なんか書かれているものも多い。というふうにまあ見受けられております。で、もう少し具体的に説明をしますと、まず表紙はどんなものかというと、表紙は何も書いてないそうです。無地で。で、ちなみに作者の名前も書いてなくて、どこの誰が出版したかっていうのも書いてないと。で、ページは230ページと先ほど言いましたが、一応ページ番号が、左上に書いてあるそうです。ただ、なんか途中12ページ、59ページ、60ページとかなんかところどころページが欠けていて、合計28ページは現存していないということのそうです。で、現在分かっていること。どういう構成かというのはなんとなく分かっているそうで、まず、4つの構成で、できていると。で、1つ目が未確認植物の部と言われていて、まあ、約120ページにわたって謎の植物がこう数々書かれた、そういう部になっていると。で、ほとんどのページでは文章と絵がセットに書いてあって、で、謎の植物は、まあ、イラスト書いてあるんですけど、まあ、見た感じその実在が確認されていない、いない、正体不明なものばかりが並べられているというのが、未確認植物の部。で、二つ目が、占星術の部ということで、その後20ページにわたって、まあ、占星術などの、まあ、関連するような図が書かれていると。で、どちらかというと円形で放射状の特徴を持つ、まあ、いわゆるよく星占いとかで、 使われるような感じの図が描かれていて、まあ、例えば太陽、星みたいなのが描かれていて、で、人物の絵がその中に含まれているっていうのが多い。まあ、これに関しても何が描かれているかがよくわからない。まあ、そして三つ目が生物学の部ということで、これはまたさらにその後20ページぐらい、裸の女性と、奇妙な管のようなものの組み合わせが描かれていると。で、女性は、お腹が膨らんでいる、妊婦のような外見をしている。まあ、そして、まあ、何らかの液体に使っているというような、絵が多いとされています。四つ目が薬草の部ということで、これもまた20ページぐらい、薬草じゃないかと思われる植物の根っこ、これにスポットを開けて、書かれているということで、まあ、多くのページでは瓶のようなものの中になんか薬草が入っているみたいな、そういうものの図が書かれていて、まあ、薬草の説明が書いてあるんじゃないかとされていますが、まあ、解明はされていない。まあ、この4つの部が終わった後は文章ばっかのページがずっと230ページの最後まで、続いていると。まあ、そんなような、まあ、構成になっている。で、これ見ていただけるとわかりますが、文字が全く何語なのかがわからないと。
そうですね。全然英語とも形が違いますからね。はい、
ただ、これをやっぱり専門的に解析している人も、まあ、いてですね。例えば、繰り返しがとても多いじゃないかとか、繰り返しの中でも一部を変えただけの単語が多いっていう特徴がわかっている。
繰り返しめっちゃ多いもんね、はい、これ。
なんですね。あ、ホネスさん結構、じゃあそういうところに着目しておられるということで。
いや、これはもうホネスさんが解いちゃうしかないん
で。解いちゃうことはできないんだけど、いや、パッと見た感じ、こう、なんか、文章と思われるような、この文字の羅列の隣同士の、なんか区切りの単語が、
はい。
なんか一文字追加しただけとか、
あ、そうですね。
なんかそれが3つぐらい同じような単語が続いてたり、
すごい気づきがいいですね。
なんか、これ、そうすると、本当に、僕のパッと見の印象ですけど、
はい、
なんか小学校の時にさ、
はい、
とか中学校の時にこう、余談活用とかさ、ひらがなの練習みたいなしてたじゃん、うん、
はいはいはい。
ちょっとずつこう語尾が変わっていくみたいな、
うん、
なんかあれの練習帳にしか見えなくて。
あ
本当に意味のあるものなのかどうかっていうのもわかんないよね、もうね。専門的な観点から言ったらそうなんだろうけど。
うん、まあそうそう。
文字の練習一生懸命してたんじゃないかみたいな、ね。
ホネソさんの説としては文字の練習説という、まあ一つ新しい説もね、上がってきましたけれども。まあ他にもですね、こういう文字については、例えば、英語で言うとですね、接頭詞で単数形の時に、あとかつけるじゃないですか。あ、
うん、
アンナップルとかね、そういうやつとか、うん、そういう一文字とか二文字のような単語ってのはほとんどないということもわかっているほか、ね、あとは長い10文字以上つながる単語もない。で、平均すると5文字程度の単語が多いということもわかっていたり、まあ、あとは特定のページにだけ多く現れる単語とかですね。あとはまあ、接頭語や接尾語。まあ、さっきのあ、あとかあんみたいな感じですね。のように単語の前だけについたり、単語の後ろだけについたりというものもよく現れることがあると。いうことで、まあ、何らかの言語っぽい特徴は示していそうだということまでは分かっている。で、これに関して、2010年、慶応義塾大学の研究者の方が、研究をされていて、まずデタラメなんじゃないかという説に対して、デタラメかどうかを判定するという研究をしました。で、これ、デタラメな場合って結構ページとページが例えば近いページであればあるほど、まあ、似たような単語がたくさん出るっていう傾向が、まあ、少なくなる。まあ、結構ランダムにいろんなページに書かれているという、性質があるということを仮定して、ページ間の類似の単語の出現率みたいなものを、まあ、解析したと。で、そうすると、まあ、全くデタラメに書かれた文章と、このボイニッチ手法、これ統計的に比較すると、ボイニッチ手法は、 ページが近いほど類似の単語とか文字が出現する確率が高いというふうに、分かったということで、デタラメである可能性は低いんじゃないかという研究結果になっている。
うん。
で、また、2011年はこれ本当に1400円とかに作られたものやろかということに疑問を呈して、炭素年代測定、まあ、炭素、そこに含まれている炭素の、あれですね、昔やったなんかベータ崩壊とかああいうやつですね、あれの多分放射線みたいなのを測定して、実際いつこのものができたのかのを測定すると、1404年から1438年の間に製本されたと。いうことが分かっていて、まあ、時代的にもその辺に作られたんだろうということは、まあ、ほぼ確定したということの、まあ、ようです。で、まあ、いろいろ説がある中、まあ、一つは暗号説ですね。で、さらに人工言語、まあ、人が適当に作った、まあ、人工言語であるという説や、まあ、先ほど言ったデタラメ説、そして、アウトサイダーアート説。まあ、この本全体がアートなんじゃないのという。
なるほど。
そういう説。はい。また、催眠状態で、にかけられて、見知らぬ言語を走り書きしたという、結構クレイジーな感じの。
その量じゃないよね、もう。
230ページもありますからね。しかも絵もあるし、という。まあ、そういう説など、様々な説があるんですけれども、まあ、そのどれも有力な説とはなり得ていないという状況です。で、これ、ウィキペディアお二人見ていただいてるんじゃないかな、というふうに思うんですが、実は、まあ、解読したいという人がいればですね、いつでも、誰でも、この、ボイニッチ趣向、PDF で見ることができます。
そうなん
だ。はい。全ページ PDF でダウンロードすることが、できますので。
そんなこと言われたらちょっとやりたくなって
きた。ま、一度やっぱ興味を持たれた方、これね、ホネスさんも、早いもの通信簿の方ではな、暗号ですよね。暗号に近い。
やりましたね。
やりましたけれども。まあ、その次はボイニッチ趣向にチャレンジしていただいたらどうでしょうかというね。
もう世界的になっちゃうよ、それ。
これはもう、バッチもらえるどころの詐欺じゃなくなりますけど。まあ、多分、これ。
ウィキペディアに載ってね。
そうですね。
ホネストっていう欄が出てくる。
まあ、もし、このかけずリスナーさんの中でね、もし解読したよっていう方がいましたら、まあ、かけらじで聞いて、興味を持ちましてって一言言っていただけるとね。嬉しいなと。
ああ、ウィキに書かれるね。そうですね。ポッドキャスト番組、竹谷ラジオにて、みたいな。
そうですね。言っていただけると嬉しいなと思いますけども。
これすごい気になるのは、
はい。
ページ数の数字は、現存する数字なんだね。
ああ、そうですね。鋭いところは、そうですね。数字に関しては、
読める、
ね。私たちが読める。形の数字が書かれていると、いうことになりますね。
それも、何なんだろうなって思うよね、うん。数字は別に共通じゃないじゃん。ローマだったらさ、ローマ数字というものがあるわけだしさ。
うん。なんか、確かにね、
この数字だけ浮いてるように見えるんだよね。
うん。もしかしたら、ちょっとよくわからないな。後から書かれたものなのかもしれないですが、まぁ、ちょっとそれは見てみないとわからないですね、うん。そこら辺というのは。うん。確かにそこが鋭いところですね。
あとなんか、やっぱり文字の中に数字っぽいものが見えるよね。4とか8とか9とか2とか。ね。それを頼りにこう解いていくと実は何か面白いものが見えるのかもしれない。
うん、まあこれぜひね、気になった方全ページ、PDF になるので、まあ別にプリントすることもできますし、
印刷してみようかな。
はい。これは面白いかなと。特にハマる人はハマるんじゃないかなというふうに思います。ということで、これがボイニッチ趣向。これホネスさんも知らなかったんですね。
聞いたことなかったね。
あ、そうですか。これはじゃあ、ぜひ、リスナーの皆さんもですね、一回読んでみてください。ちなみにこれ、結構夜、僕、昨日の深夜ぐらいにこれ調べたんですけど、まあ、結構、夜が深くなった時にこの、本の PDF 見ると結構気持ち悪い感じになりますね。
怖い。気持ち悪いね、なんか。
注意してください、ね。
絵が怖いし。
はい。
なんかこう、僕今78ページのやつ見てるんですけど、
はい、
なんか、蜂の巣から蜂蜜取ってきて、裏ごしして、女性の風呂に入れてます
ね。ええそう。なんかね、意図がよくわからない絵もね、かなり多くある。
蜂蜜は美容にいいからお風呂に自動的に入れる装置を開発してみましたみたいな、そんな、そんな感じするけど。
これが生物学の部というところですね。まあ、先ほど言いました、なんか女性がなんかの液体に入ってるんじゃないかと。そんな絵が。
管が通ってる。
はい。
そう。
わかんないよね、これね。
これでもなんかそれぞれにさ、なんか絵の横になんか説明書きみたいなので一言書かれてるから。
うん。
これは多分なん、ね、そのものの説明なんだろうね。
うん、だと思います。だからこれをデタラメにやるにしてもですね、相当な、まあ、労力はかかるだろうし。ちょっと、どういう意図で、誰が作ったのかというところさえも謎ですから、もうちょっとチャレンジ。
ちょっとこれは、解いてみて。
これはちょっと、一生のね、課題にしても面白いかもしれません。はい。
超暇だったら面白いかもしれない。
そうね。まあ、おそらく探せばこれをみんなで解決しようみたいなね、コミュニティみたいなのもありそうですから。
あるんだろう
ね。はい。そういったところも見ていただけるといいのかなというふうに思いました。はい。一通り私の説明は終わりましたので、ホネスさん何か最後に言いたいことがあれば、もう大体言い尽くしました。もうやりたいと。解明したいという、
思いですね。ちょっと挑戦したいけど、でも、多分これを挑戦するにあたっては、うん、なんだろう。日本語だけじゃ多分解決できないじゃない。
あ、そうだね。うん。
要は、英語なのか、それこそラテン語なのか、うん、ね、いろいろこう、いろんな言語、に、まあ、照らし合わせた形でこう、やる必要があるのかなと思うので、
そうですね、
今現存するこの言語の知識だけじゃきっと解けないんだろうなとは思っているんですが、
うん
うんうん、そもそも、言語っていう先入観を取り払った方がいいのかもしれないけどね。
まあ、そうですね。それはそう思います。例えば、まあ、言語もそうですけど、これが科学書であるという先入観さえも取り払った方が、もしかしたらいいかもしれない。
そうそうもしかしたらそれこそ、楽譜なのかもしれないしね。うん、
まあ、なんか楽譜だとかって言い張ってる主張の人も、実はいたりするみたいですね。はい。
だから、そういうなんか、その科学書とか、
うん。
なんかそういう先入観も全部取っ払った上で、見ないと解けない気がする。
はい。まあ、だから、一人だけじゃなくて、いろんな人がいろんな考えのもとでアプローチした方が、最終的には解ける結果に導けるんじゃないかな。まあ、少なくともでも1400年にこれを作った人がどういう、気持ちで作ったかというね、これみんなが、1400年だから600年後にこう、必死になって解いてるっていう姿をね、なんか、薄は笑ってるかもしれませんけども。
うん、意味ねえのに。
はい。まぁ、あ、ちょっとそんな、世界の未解決問題の一つ、これは暗号ですね。ボイニッチ趣向に関して、説明を、紹介をさせていただきました。じゃあこれが暗号に関してのカテゴリーになります。
うん、
はい。じゃあ、続きまして、馬場さん、どういうカテゴリーを選びますか、はい、
やはりここは宇宙になっちゃいますね。
はい、宇宙。ああ、これ好きそうですね。はい。はい、これちょうど今20分なんで、2カテゴリーぐらいで終わっちゃうかもしれませんが、じゃあ宇宙行きたいと思います。
うん、
宇宙、これはですね、ワウシグナルという、ものについて、これ信号なんですけど、ワウシグナル、これご存知ですか？
いやー、知らないですね。知らない。
はい、これはですね、これも一回概要を説明した後にちょっと各自調べていただけるといいかなと思いますが、ワウシグナルは誰が送信したのかというテーマ、今日紹介したいと思います。で、まず、ワウシグナルとは何かというと、ワウっていうのは WOW ってあの、ワウってアメリカ人の英語で言う、驚きの単語になります。で、これ説明していくと、1977年8月15日に SETI プロジェクトの観測を行っていたオハイオ州立大学の研究者、ジェリー・R・エイマンという人が、 ビッグイヤー電波望遠鏡で受信した電波信号のことをこうワウシグナルというふうに言っています。で、この SETI プロジェクトって何かというと、SETI、Search for Extraterrestrial Intelligence。まあ、いわゆる地球外知的生命体探査。地球の外に知的な生命体がいないかどうかというのを電波望遠鏡の信号を見て解析するというプロジェクトになっています。で、この時に、この観測をしていた時に、ある特定の狭い周波数だけに集中した強い信号を、受信したと。で、これが太陽系外の地球外生命によって送信された可能性が、まあ、指摘されているものです。で、望遠鏡がですね、信号を、72秒間、この強い、信号を観測することに成功したんですが、まあ、以降の探索では同様の現象が一切見つけられず、その起源はずっと謎のままになっている。で、なぜ、ワウシグナルという名前がついたかというと、まあ、ある強い受信波が来たよっていうのがこう、バーッとプリントされてくるんですけども、その受信信号がプリントアウトされたところの、まあ、ここを該当するよっていう、この強い信号だよっていうところに、ワウって書いたらしいんですね。あの、この、エーマン先生が。
まあ、よっぽど興奮したんでしょうね。はい、わ、これは、地球外生命体からのメッセージか。わお。
というので、ワウシグナルというふうに呼ばれています。で、これはですね、まあ、よくよく解析すると、この受信された電波っていうのは、1420MHz 付近、で、誤差 10kHz 以内という、まあ、極めて狭い周波数で、すごく強い信号が出たということが、まあ、分かっていて、で、この周波数っていうのは、もうその時から、恒星間、バイオレルの光、恒星ですね、太陽とか、ベテルギウスとか、ああいう恒星同士の通信に使われるであろうと予測されている、水素線という、電波、の周波数に非常に近いということが分かっている。で、水素線っていうのは、まあ、なんでじゃあその宇宙空間、恒星間の通信で、使われる可能性が非常に高いと言われているかというと、まあ、水素っていう元々の原子から、それが振動することで出る、まあ、電波のことを水素線って言うんですけども、水素っていうのはそもそも宇宙空間の中で一番多く存在する。80% ぐらいは水素と言われてますから、存在する元素なんですね。なので、どこの宇宙空間に行っても、水素の水素線だったら伝わるということが、まあ、すでに分かっていて、まあ、その周波数が強く観測されたということは、そのどこかの恒星、間通信に使っている地球外生命体が発信したものなんじゃないかというふうに、推測されていると。ただ、まあ先ほど言いましたけど、これ以降今まで、この周波数の強い反応を示す信号はそれ以降の電波望遠鏡の観測等では、一切、見つけられていないということになっていて、その謎は深まるばかりという状況です。はい。さて、馬場さん、ワウシグナルに関しては今の説明を聞いても、初めて。
ああ、でも、このワウっていうやつは、はい、どっかで見た記憶があったんで、よくそのね、たびたび何年かに一回くらい宇宙の信号をキャッチして、これはもしかしたらっていうような話が浮上するんですけど、はい、そのうちの一つとして、はい。はい、ワウシグナルは、頭のどこかに。
ああ、じゃあちょっと覚えがあった、
ね、感じがします、はい。はい、そうですね。これなんか見た記憶があるぞと思いましたね。
馬場さんとしてはどういう現象、何を疑います？例えば人工的なものだったんじゃないかとか、いろいろ疑われてることは多いんですけども、これ。
そうですね。これ、はい、例えば、周期的に観測できちゃうとかだと、うん、まあ、天然というかね。
うん。
人工じゃなくて、本当にそういう恒星間で、そういう信号がたまにその周期的に、
うん、
恒星も運動してますから、
うん、
なんか近づいてきた時にそれが観測できるっていうのが、うん、まあ、あるんですけど、まあ、まあこれ一回きりで、それ以降観測できてないってなってくると、まあ本当に飛躍した考えで言うと、例えばこう、超巨大宇宙戦艦みたいなものが通過した際に、そういうシグナルが送られて、うんたとかですね、うん。 そういう可能性もあるのかなと思う一方では、
はい、
まあその、何千年かに一回の周期っていうのが当たり前な、ね、天体のそういう、
うん、
あの、年数って、我々人類がね、あの、一回の人生では体験できない周期だったりするんで、
うん、そうですよね、うん。
はい。これもしかしたらちゃんと定期的なんだけれども、例えば5000年に一回ですとか、
うん、
そういうことになってくると、それは観測できないよなってなるんで、
うん、
これだけだとまだその、これは明らかに人工的なあれなんだっていうのは、言いづらいのかなっていうのはあるんですけど、
うん、
まあ、ただこの、ワオって書いたね、うん、あの、エーマンさん、
はい。
なんですが、はい、あの、まあ、こういう分野で、いろんな信号を追い求めてると思うんですよ。
うん。
そうすると、これは人工物じゃないっていうか、まあ、これはよくあるやつだっていう見分け方はもう多分プロフェッショナルな領域に達してると思っていて、まあ、そうですよね。うん。はい。その人がこれだけ驚くってことは、まあ、よっぽど自信があるんじゃないかと。
うん。
っていう期待感はありますよね。うん、
まあ、未だにですね、いろんな意見が出ていて、まあ、先ほど、馬場さんがおっしゃっていたのは、定期的な、ね、宇宙現象なんじゃないかとか、まあ、あとは人工的なもの。まあ、例えば、まあ、最初によく疑われたのが、その電子レンジですね。電子レンジが発生した電波じゃないかとかっていう話があったり、あとは、電子レンジまではいかなくても、スペースデブリの欠片に地球が発信した信号が反射したんじゃないかと。それを受け取っちゃったんじゃないかというのを、このエーマンさん自身が一回疑ったんですね。なんですけれども、このエーマンさんが言うような原理に基づいて、うまくその地球から地球の上、上空飛んでるスペースデブリの、反射した信号を、説明するためにはですね、なかなかこう、科学で非現実的な条件を満たさなきゃいけないということが分かったらしく、まあ、エーマンさん自身も、まあ、自ら、スペースデブリの反射じゃねえな、というふうに、まあ、発言を撤回したということもありました。で、また、まあ、先ほど、1420MHz という、まあ、こう、宇宙の中心、通信でよく使われる周波数だろうという、この水素線の周波数なんですけど、これは、電波の天文学で、絶対使っちゃいけないよ、というふうに、まあ、保護されている、周波数になっていて、地球で製造されたいろんな装置、電波を発信する装置は、この周波数の電波を送っちゃいけないというふうに、まあ、法律で禁止されているというものらしいんですね。ということで、まあ、人工的な信号を誤って検知したんじゃないかという説は、まあ、いろいろまだ疑いはあるものの、ちょっとこの線は薄いんじゃないかということが、言われている。で、これ誤って検知したとしてもですね、それ以降、人工的に自分が作ったものというか、地球初のものだったら、そこから先、ビッグイヤー電波望遠鏡っていう、この当時の望遠鏡よりもっと精度のいい望遠鏡がいっぱいある中、一切観測されていないという説明にならないので、まあ、人工的な信号という説は、今のところちょっと、可能性が低いというふうに、まあ、言われています。まあ、また、先ほど馬場さんがね、一定期間、定期的に起こっている宇宙の自然現象のようなものじゃないかということに関してもいろいろ説が、あって、まあ、例えば、灯台、地球上のね、港によく灯台がありますけれども、あの灯台ってくるくるくるくる回って、一定間隔で、光を伝える、ありますよね。ああいう感じで、自転に伴って電波の放射方向を変えるっていう天体も、実はあるにはあるんですね。パルサーという、天体があるんですけど、まあ、そういうものなんじゃないかっていう説もあったり、まあ、あとは先ほどのね、宇宙船からの、発した信号なんじゃないかという、話もずっとある。まあ、ただ、それ以降観測されていないということがあり、今のところ、闇に包まれている。という、まあ、状況になります。ホネストさんは、宇宙に関して、何か、うん、思うところあります？疑いの目で見ていますか？それとも、ちょっとロマンがあるなと、見ていますか？
いや、僕は、ロマンをどちらかというと持っていて、
はい、
宇宙に関しては僕も好きなんですけど、まあ、太陽系の中にね、地球ができたのって、うん、まあ、偶然というか、すごくいろんな条件が満たされて 地球ができて、そこに生命が誕生して、うん、今のこの世の中になってきているというところなんですけど、はい、太陽系と同じような銀河系って、もうものすごく多くあるわけじゃないですか。
うん、
今のこの宇宙の中に、
はい。
その中に、この地球と同じような条件を満たす惑星があっても不思議ではないのかなとは思ってるんですよ。
うん。
まあ、実際に、割と何光年っていうスケールで、そんなに遠くないところで、
うん、なんかね、いそうだみたいな。
あ、生命がね、いそうだ。
地球に近い形の、うん、まあ、地球よりちょっと大きいけどとか、
うん、
まあ、そういうのが、
ありますよね。
こう、そうですね。
だから、まあ、そういう意味で考えると、別にそういう別の銀河で同じような条件のところに、こういう生命が誕生していても不思議ではないのかな、ということは思っていて、うん、
はい、
なので、なんでしょう。地球から見た宇宙人、
うん、
と呼ばれる人は、いるんだろうなと思ってます。
うん、まあそうでしょうね、うん、はい、
うん。
で、よくそこで言われるのが、じゃあなぜね、地球に宇宙人が来てないのとかってよく言われると思うんですけど、うん、まあ僕らからしたら、例えば自分たちよりも文明が低い、ね、地球に似た星を見つけた時とかに、まあその頃僕らは、うん、好き勝手惑星間をこう、ワープしたりとかね、
うん、
できる状態になったと仮定して、やっぱりそこの文明を守りましょうとか、なんかそういうこう、ちょっとこう、大人な感じの、組織になってる可能性があるんですよね。
まあ僕らが言うと、動物に対するみたいな感じですよね。はい、自然を守ろうみたいなね。うん、
僕らってまあ動物園とかそういうのはまた別としても、うん、自然界にある動物は基本的には放置じゃないですか。
うん、
まあ、害獣と言われるね、なんか、田畑を荒らしてくるとかだったらまたちょっとね、追い出したりとかしますけど、うんうん、人間がいないところに住んでるものに対しては、自分たちから干渉を与えるってことは、そんなね、自分たちのメリットにならない限りは、行わないと、
うん。
っていう意味では、まあ、例えば宇宙人からして、地球があることを知ってるんだけど、ちょっと近くに行くな、というような、
うん、
まあ、ことを、そういう協定みたいなものがあるかもしれないなと思って、で、
うん、
そのヒントとして、特にね、スターウォーズとか、ああいう大量に惑星があって、宇宙人同士がコミュニティというか、一つのこう、なんか占拠したりとかね、
うん、
なんかあったじゃないですか。パルパティーン議員が出てきた。
星の占領みたいな、ね。
けど、はい、はい。ああいうものがね、もしかしたら本当に存在していて、で、まあ地球という文明はそろそろだいぶ良くなってきたけど、どうです？どう思います？とか言って、いつコンタクト取りますかとかね、うん。そういう話があったりしたらもうよりワクワク感がね、止まらないなっていうことはありますよね。うん、
ちなみに、少しだけ進展が、これはあるんですね。2016年。
はい、
はい。2016年、今年ですが、サンクトペテルブルグ、これとロシアですかね。そこの大学の教授のアントニオ・パリスという人が、その1977年、電波が発せられた当時の状況を天文学のデータベースで照らし合わせた結果、その時には直径数百キロもの水素の雲に囲まれた彗星、コードネームで言うと 266P というのと 355P っていうのがあって、その二つがですね、ビッグイヤー電波望遠鏡を横切った際に、横切ったらしいんですね。そうすると、その際に発生した信号がワウシグナルの正体なんじゃないかという新たな説を今年打ち出したと。
すげえな。
ええ。
なるほど。まあ、じゃあ天体から出てきたっていう。
はい。ただ、この時にじゃあなんでそれがわからなかったかというと、はい、この水素の雲に囲まれた彗星 266P とかっていうのは、2008年ぐらいに新たに発見された彗星だったと。だから、その当時、
そこから軌道を計算
だった。
はい。知識がなかったと。いうことで、まあそういう説を打ち出しました。で、ただ、まあ仮にこれ水星が水素線の原因であるならば、それ以降なんでまだ検出できてないのっていうのをまだ説明できないっていう反論ももちろんあるにはあるんですけども、実はこの水星、それぞれ、2017年1月25日と2018年1月7日、来年、25日、1月25日だからもう、ちょっと先に戻ってくるんですね。地球の近くに。なので。
そのタイミングで、もしかしたら同じ、なんかこう、
はい、信号が取れる
が出たら、はい、もうそれだってなるわけね、
はい。ということで、その、 来年の1月25日と再来年の1月7日、電波望遠鏡を使って、再びワウシグナルの検出を試みる予定があるそうです。
なるほど。
ということで、まぁ、ちょっと、これもし彗星だったら地球外生命体のね、ロマンみたいなちょっと薄れちゃうんですけども、まぁ、
あ。え、むしろ薄れない。
ただまあただ、
それだったんだなっていう
だ、はい。それだったんだという。まあちょっと原因が分かったということで、これ40年、ちょうど40年ですね。1977年から40年後に分かるのかというのが、期待される。
もうその彗星の周期が40年周期だから、その間に来ないっていうのは、まあ理解できるって
こと
ですね、
うん。まあそうですね。はい。うん、ということで、来年の1月30日のかけらじタイムズがもしかしたらこれになるかもしれませんが。
ついに来た。ワウシグナル。
はい。ちょっと楽しみにしていただければと思います。さて、ちょっと中途半端にあと10分ぐらいになっちゃったので、最後、じゃあ、多分2個はいけないので、まあ私がじゃあ1個選びましょうか。まあ、そうするとじゃあ、テーマ的にはですね、かけらじ的にはこれがいいかなと思うものが1個ありまして、それが事件というカテゴリーになります。はい。まあこれはですね、もう皆さんご存知、ジョン・タイターはタイムトラベラーかという、これも未だに分かっていない世界の未解決問題として今挙げられていたりします。まあ、これについて少し復習をしつつ、残りちょっと少しの時間で、皆さんはじゃあどう思っているのかということを、まあ少し考えてみたいと思うんですが、まず、ジョン・タイター復習すると、まあ、かけらじでもちょうど5年ぐらい前の年末、50回ぐらいですかね、で、紹介しました。2000年の11月に、アメリカのインターネット掲示板に2036年から来たと書き込みをした人物。そして、まあ、それからインターネット上で多数の書き込み、質問に対する回答。そして、タイムマシンの画像や未来の書類をアップロードして、2001年3月に書き込みを停止した人物であると。で、彼の主張によると、彼は2036年から一旦1975年に戻って、そこからさらに2000年にタイムトラベルをしてきたというふうな主張をしていて、まあ、これによって、タイムトラベルによって自分が来た未来とその時の現在、まあ、ちょうど2000年は少しだけ未来の分岐がずれている。これを、まあ、世界線がずれたという表現で、表現していたと。で、これに関しては、まあ、量子力学で多数の科学者が信じている説とあまり矛盾はしなくて、世界線がずれるということはあり得るだろうと言われているものの、まあ、ジョン・タイター自身、予言が外れた場合でも世界線がずれてるから外れたんだと言い訳をする、この言い訳と取ることもできるので、まあ、賛否両論となっていると、いうことになっています。で、まあいろいろな予言を言っているわけですね。まあ例えば、まあ、2001年のペルー地震の発生とか、中国の有人宇宙飛行の実施、イラクの核兵器保有面目に戦争が起きるであるとか、ローマ法王が交代する。あとは、自分が1975年に戻った理由は、未来の機械を直すため、IBM の5100という古いプログラミング言語を解読するための機械を手に入れるためだと。で、これは、その当時は知られてなかったものの、確かに本当に IBM 5100という機械には古いプログラミング言語を解読する機能があったということが、まあ分かったと。分かったということもあってですね。まあそういったものが的中したものの中の、予言になっています。ただ、外れているものもあって、例えば、2000年問題で、まあいわゆる、大災害が起きて地球は混乱になるであるとか、まあ、2005年からアメリカは内戦状態になるであるとか、2004年以降オリンピックは開かれないであるとか、あとは2015年日本、台湾、そして南北の朝鮮は中国によって強制的に併合される、であるとか、2015年核戦争が発生する、こういった予言はもうすでに外れていると。いう状況で。
切り外れてますよね、
はい。はい、外れている。
その、なんかその傾向があったけど、そうならなかったよね、とかだったら、うん、ちょっとこう、ゾクッとする。ジョン・タイターの言ってたことがってなるけど、全くかすりもしてないっていうのは、まあちょっとね、はい、世界線遠くないかっていうのはあれですけど、
そうなんですね。予言は、まあ最近になればなるほど外れてるものがちょっと多くなってきたと いうことで、はい、まだこの2015年の予言に関しては、私かけらじで取り上げたのがこれ2011年ぐらいだったので、まあ分かんなかったんですけど、今となってまた外れたものが増えてきたということになります。
さらに言っちゃうと、はい、あと16年後に、もうタイムマシンできてる。
ね、
あ
の、そうですね。
ジョン・タイターは戻ってくる、はい、年になると。
そうだね。
はい。
16年ってそんなにね、先じゃないよっていう気もね。
そうですよね。
我々の人生からすると、人生の半分くらいの時間を今から過ごしたら、うん、そこのね、時代になってるって考えると、意外と迫ってきてるから、そろそろ何かしらできてほしいなっていう。はい。
で、まあ、ただ、一個、面白い、興味深いところは、2003年に、とある弁護士のもとに夫婦がやってきて、私たち夫婦はジョン・タイターと3年間過ごしましたという証言を、弁護士のもとに、言いに来ていると。で、さらに自分たちの息子、その夫婦の息子、まあ、その当時幼児なんですけれども、それが将来ジョン・タイターとしてタイムトラベルをするこの人だというふうな主張をしたという、まあ、事実は、あるそうで、これに関してその後の進展はちょっとよくわからないという状況に、まあ、なっているということになりますが、またですね、こっから先いくつかいろんな調査が行われていて、まあ、分かったこともまあ、あるんですね。で、それが、2008年、これその当時イタリアのテレビ番組が、これちょっと読み方わかんないですけど、ボヤージャーっていうのかな、ちょっとわかりませんが、がジョン・タイターという、人のですね、出生証明書、いわゆる出産届というかね、それが、うん、ジョン・タイターが生まれた年月日、だからその生まれてるだろうっていう月日とか年の前後に、うん、ジョン・タイターっていう名前の出生証明書は出てないよ一個もっていうことをまあ。明らかに、調査の結果明らかにしたと。
うん。
いうことが、まあ、分かっていると。で、まあ、ただ、これに関しては、まあ、その証明書を出してない可能性もあったり、また偽名で出してたりとか、ジョン・タイターっていう名前自体が本名じゃない可能性もあるので、まあ、
ね、
分からないんですけども、ただ、まあ、実際には出てないということが分かった、ということが、調査されています。また、その先ほど言った2003年、弁護士のもとに夫婦がやってきたというその年に、
うん
ジョン・タイター・ファウンデーションっていうペーパーカンパニー、会社ですね、が設立されているということが最近分かりまして、まあファウンデーションっていうのから基金っていうことなのかな、ジョン・タイター基金みたいな、そんな感じですかね。
金を集めるみたいな感じのイメージもね、あります。
そういうのが、まあできたということが分かっていて、で、さらに2009年、には、そのジョン・タイター・ファウンデーションの CEO、どんな人かっていうのが分かりました。これが、フロリダ州に住んでいるエンタメ系の弁護士であるということが分かった。さらに、そのエンタメ系の弁護士の弟はコンピューター科学者であり、その人であれば、ジョン・タイターが持っていたような知識は全て持っていそうだと。そのコンピューター科学的な知識は持っていそうだ。ということで、その、ジョン・タイター・ファウンデーションの CEO とその弟二人で、このジョン・タイター話をでっち上げたんじゃないかという噂が、立ち上がったと。
なるほど。
はい。いうことが、うん、まあ、最近になって、分かってき、たと。
まあ、あれですね、ちょっとミステリーサークルみたいに、はい、当時すごくこう、謎に包まれてたんだけど、後から、てってるみたいな感じで。出てくる系の、で、まあまあ、近いうちにもしかしたらその、CEO の人が出てきて、実は私たちがやったんです、ははは、みたいな感じで出てくるかもしれないです、
ね。そうありませんね。ネッシーみたいなね、そんな感じで出てくるかもしれませんが。はい。まあ、またただ、もう一個ちょっと謎なことがあってですね、このジョン・タイター・ファウンデーションとは関係なく、2006年にアメリカに特許申請されたものがあって、それがですね、ジョン・タイターがアップロードした書類の一部と全く同じ画像を含んだ特許。これがアメリカの、特許申請をされていると。ただ、これどういう目的で行われたのかっていうのは未だに分かってないのと、あと特許内容もすごく難しくて、まあ、なんか何を特許にしたのかもよく分かんないというものが、申請されている。これに関しては、その先ほどのジョン・タイター・ファウンデーションとのなんか関係もよくわからなくて、まあ、関係ない人がやっているということで、まだ不明、謎のままということに、なっている。はい。ということで、未だに、まあ、ジョン・タイター、まあ、 このジョン・タイターファウンデーションの人怪しいんじゃねえのって話はあるものの、どういう経緯でこの人が、作り上げられたのか、もしくは実在したのか、というのが、まあ、まだ未だに、明らかにはなっていないと、いうことに、なります。はい。
なんだかんだみんな、あれやね、この世の人はミステリー好きやね。
うん。たまにその面白い話としては2チャンネルとかに、ジョン・タイターほどスケールはね、高くないけども、
はい、
あの、異次元に行ってきたとか、うん、なんかある日目が覚めたら、何年分の他の記憶があるとかですね。で、それで思い出したのが、そう、最初にあったボイニッチ出版ですか。
はいはいはい、はい。
これも、はい、これに近い失礼とかもあるみたいで、
うん、
まあ、例えば全く見ず知らずなんだけど、自分はなぜかこういう文字が書けるみたいなんですね。
ああ。
ちょっと別の世界に行ってきたみたいな。
なるほど。
で、それを、肯定はできないかもしれないけど、否定もできない状態だからこそ、うん、みんなの興味をね、引きつける、何かこう、うん、一つエンターテインメントみたいなものもあるんですけど、はい、もしかしたらまたさらにジョン・タイターの話に戻ると、それだけたくさんの世界線があるということは、うん、ちょっとしたことで言語がね、
うん、
全然違う文字の書き方をしている世界があって、
うん、
そこから一時的になぜか地球に滞在していた人がボイニッチ手法を残してまた再び消えていくっていうね、
そうですね、うん、
ことだったのかもしれないと。うん、
ボイニッチ思考がだから宇宙と絡んでる可能性も、宇宙とかそういったね、別次元みたいな世界線と絡んでる可能性もあるかもしれない、うん、
ね、ゼロではないなとは思いますね、うん、その可能性が。
なるほど。まあ、いろんなそういうね、憶測も含めて、考えるというのが、まあ人間のある意味楽しみでもあり、まあ悩ましいところでもあるということで、まあ今回3つちょっと時間も来てしまったので未解決問題を紹介することが、できました。まあ、この三つの中で、まあ、それぞれじゃあ、一番興味が、結局、皆さん選んだものが一番興味が湧いたのかもしれませんけど、まあ、テーマを聞いて変えたものがあってもいいんですが、これがちょっと興味が湧いたなと思うものをちょっと一個ずつ、言ってみてもらえますかね。じゃあ、ホネストさんから。
え？
まあ、
興味が湧いたなってやつ。
ボイニッチ思考、このジョン・タイターがタイムトラベラーか。
まあ、どれが。全部面白かったけどね。うん、でもやっぱり、僕の頭の中に一番残ってるのはボイニッチ思考です。
ボイニッチ思考。
まあね、挑戦しようとしてますからね、
やっぱりじゃあ暗号系、
ね。早速 PDF ダウンロードしました、
ね。はい。うまうまさんは、やはりワウシグナルになりますか。
いや、僕もでもね、ワウシグナルよりもね、はい、ボイニッチ思考にね、
ボイニッチ思考。
ちょっと興味がめちゃくちゃ湧いてきてる。
なるほど。
ちょっとその、はい、絵のテイストも面白いじゃないですか。
面白い、面白い。
そうだね。
女性がね、こうなんか、なんでしょう。動きが面白いっていうか、なんか普通に横になってるとか。
うん、結構イラストがね。
絵が下手、うん、下手なのか前のかよくわかんないっていうのがまた、味があって、
ね。あ、そう、味がある、ね。
見れば見るほど、見れば見るほど吸い込まれていくようなね。独特のテイストなんでね、これ、こういう、なんでしょう、機械なというか、だけど、そこまで人を、こう、ね、近寄りがたいものじゃないほどの、グロテスクな内容でもないものなので、うん、程よく、探求できる書物なのかなっていう意味でも、
はい、
やっぱり今日聞いたキーワードの中では、ボイニッチ思考。
はいはい。
これやっぱりぜひ皆さんも、ちょっと検索してみてほしいなと思いました。うん、
はい。まあ、ちなみに私もボイニッチ思考なんですけどね。
いや、じゃあ、今回のテーマ、ボイニッチ思考。
ボイニッチ思考で
いい。いや、まあ、これでしょ。ボイニッチ、まあ、確かに、他の二つに関しては、それなりに、謎ではあるし、まあ、
そうですね、
あるんですよ。ただ、一番分かってないのがボイニッチ思考だと思っていて。
そうだね。
この中で。で、これが分かると、まあ、なんか科学に大きな発見なのかを、もうすらよくわからないっていう。まあ、その分からない部分が一番多いのが、このボイニッチ思考。なのかなと。いうことで、まあ一番私はそのボイニッチ思考に興味が湧いて、まあこれ、ちょっと誰か、俺多分解読無理だから誰か解読してくんねえかなっていうふうにちょっと。
やっぱこう、ホネストさんのね、ホネストさんからの解釈でいけば、もしかしたら見えないものが部分的にでも見えるんじゃないですか？
こ これもうなんか見れば見るほどなんか夏休みの自由研究で書き写したんじゃねえかって見えてくるもうもはや。
まあそういうね、実態は大したことないね、ことなのかもしれない。
かもしれない。
っていうのはありますがさ、ね、それにしても230ページもこの PDF をね、書き綴れるというのはまたね、相当な労力もかかってますだろうしね。
でもほら、最近のさ、子でもさ、なんか、文房具を自分でこう絵にしてさ、
うん、
なんか本になっちゃった子みたいないるじゃん。
はいはいはい。
なんか詳しくそれぞれのこと書いて、それがこう編集者の目に留まって本になりました。なんかあんな雰囲気感じ
ありますね。で、頑張れば小学校でも小学生でも絵うまい子はこれくらい描けるし、まあまあそれを230ページも黙々と書き続けている小学生ってちょっとね、不気味は不気味ですけど、まあそれが1400何年とかね、1500年くらいだったら、まあそこまで学校教育も義務教育で毎日絶対行かなきゃいけないっていう学校があったかどうかもわかりませんから、意外と自由にね、学校でもこういうことばっかり書いてても許されてたのかもしれないですね。
そうですね。まあいろいろと、まだまだ防日志向に関しては、話題は途切れないと思いますけれども、一旦、ここで、コーナーを終わりましてエンディングに入っていきたいというふうに思います。はい、さて今日は、秋の、まあ、夜長を楽しむということで、まあ、どちらかというと今までよりかはまあ、サイエンス寄りな話で、皆さんの、まあ、思考を、考えを、思いを巡らせるというところで、楽しんでいただく回を、ちょっと意識して、世界の未解決問題、特集させていただきました。まあ、今回、取り上げなかった、生命に関わる、キーワード。こちらは、まあ、一応ネタは準備してあるものの今回お話はしませんでしたので、また、どこかの機会でですね、紹介するかもしれませんし、まあ、リクエストがあればやらせていただくかもしれません。で、これに関して、皆さんがね、やっぱり、皆さんが興味を持った、未解決問題が何かって、今回紹介した3つの中で、何かというところも、私としてはちょっと知りたいなと思っていて、まあ、ぜひ、お便りでも、ツイッターで、これが気になったっていうのを、つぶやいていただいてもいいです。どんな方法でもいいので、ちょっと、軽くお知らせしていただきたいなと、思います。まあ、お便りに関しては、番組宛にですね、お便り送る方法は、お便りフォーム、ツイッター、E メール、まあ、それぞれ送ることができます。まあ、お便りフォームを一番おすすめしております。こちらは公式サイトとかツイッターのかけらじの方から、まあ、リンクしているので、そちらからお寄せください。まあ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com、もしくはかけらじアットマーク yahoo.co.jp、こちら、どちらでも結構です。番組に対するご意見、ご感想や特集テーマなど、お便りの方もお寄せいただければと思います。まあ、さて、今回、まあ、最終的には3人は防日志向ということに、興味を持ったものになりましたけれども、はい、まあ、これ以外にも、たくさんね、世界の未解決問題っていうのは、まあ、あります。まあ、ただ、先ほどね、こういった考えるのが楽しいっていう意見もあった通り、未解決のままの方が楽しいっていうこともあるんですね、こういうのって。
まあね、知らないからこそ楽しいっていうね。
まあ、なので、ちょっとね、先ほどのワウシグナルとかは、来年の1月にもしかしたら解決されちゃうかもしれないですし、まあ、ジョン・タイターに関しては、先ほどの紹介した弁護士の人がですね、実は私が作った、ね、マーケティングの一つでしたみたいなね、発表をどっかでしてしまうかもしれません。はい。まあ、ただ、この、ボイニッチ、思考に関しては、当時書いた人も生きてないので、まあ、ずっと闇のままなのかもしれませんが。ね、まあ、そういったものをちょっと味わう、この秋の夜長に、この番組していただけたら、幸いです。ということで、今日、終わっていきたいと思いますが、皆さんは、お二人は何か、最後に言い残したい未解決問題はありますか？何か。大丈夫ですか？
ないよ。
ないですか？
僕らが未解決問題を抱えることはそんなにないかもしれないんですけど。
そう、
うん。まあでも、ね、 たくさんあっていいなというか、まだまだ知らないね、こういうことにアンテナ張りつつも、ボイニッチ思考とかこういったものは、まだ調べ上げてなかったっていうのとかがあると、うん、こういうのがもっとたくさんあるんだなと思って、ちょっとワクワクしますね。まあ、そうですね。
はい。まあ、今回結構皆さんが知らない話、まあ、特に多分ボイニッチ思考が知らなかったっていうのは一つ、私としても紹介のしがいがありましたんで、まあ、ぜひ、他にもこういうのあるよっていうのも含めて、お便り等でね、知りたいなと思います。さあ、じゃあ終わっていきましょう。
はい。
はい。次回は10月30日で、一応秋の夜長スペシャル終わりになります。最終回、ホネスさんになりますのでね、また小説の続きがどうなっているのやら、ということになるでしょうか。
そうですね。
はい。まあ、楽しみにしてらっしゃる方もね、メールいただいておりますので、ぜひ次回も楽しみにということです。さて、じゃあお送りしましたのは、私グリーンティーと、
ホネソと、
マーマでした。
はい、それでは皆さん、さようなら。
さようなら。